皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、4月25日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は国際通貨基金が金融危機を警告です。世界の金融市場ですけども、非常に緊張が高くてですね、IMF 国際通貨基金は、金融危機が間近に迫っているという警告を出してるんですね。で、今までも IMF はいろんな警告を出してるんですが、特に IMF というのはその元々の機能からしてですね、資金繰りに行き詰まった国を救済すると。第二次世界大戦後のブレトンウッズ体制で、資金繰りに行き詰まった国を救済するという役割を本源的に持たされたわけでありますね。でも昔のように、ここを影の政府が乗っ取って人の国を横領する道具として使うという時代は終わってるわけでありまして、本当の意味でのこの資金繰りをまた面倒見なきゃいけないという、そういう状況になってきております。で、そういうところですから、やはりその各国の資金繰りってのは見えるわけでありまして、そういう意味で言いますと、IMF が金融危機を警告してるってのは、やっぱりなんか来てるんだろうなということはよくわかります。それから、実際に表になってる現象を見ていくとですね、まず世界中不動産は下げ基調ですね。日本も、東京の不動産はすでにピークアウトしてると。で、現在建築中のビルなんかも、それは地価の高いとこに、土地を仕入れ、工事費の高いときに建てましたから、これ、竣工しても全然採算が合わない。すなわち、その、市況が落ちていきますから。そうすると、これ、もう、建築工事を途中で中止した方が安上がりだという声すら出てるようですね。それでもう、インターネットを検索すればわかりますが、マンションも結構、ダンピング販売が始まってるようですね。それから、特に家賃ですね。家賃は、タワーマンションの中でも随分安いものがありますし、しかもこういうその不動産、日本の場合もそうですが、最後一番高いところを買ったのが中国人で、また一番高いところを売ったのが中国人で、今回はそのバブルのピークは中国人が買って売ったということですね。ですからその外の投資家が、不動産を釣り上げて落としたわけでありまして、ですから国内は何もしなくても、何もしない人のところでもその影響で下がるものは下がっていくわけですね。で、こういうの一つ見ても、近年その、日銀なんかも、日銀や金融庁が言ってる通り、日本の銀行は採算割れの融資が結構多いですよと。こういう、不動産のバブルが弾けた場合ですね、採算割れの融資が多い、それから利益のマージンが低いときは、銀行の経営が吹き飛んじゃうわけですね。で、どうするのかと思いますね。やっぱり過去振り返ると2015年ぐらいがやっぱりピークだったようで、で、今、その、各社とも在庫を抱えて、売ったら暴落するから在庫を抱えてるんですが、そろそろ買い切れなくなってきてるようでありまして、それ一斉に売り物出てくると、1990年代前半のような、日本でも、不動産ミニバブルっていうかミドルバブルぐらいかな、の崩壊みたいな話になってきます。とすぐこれ銀行の金融危機になってきて、でも銀行を救済するために公的資金入れるなんて話は昔のように恣意的にできませんですから、それはきっちりと処分するということになります。そうするとやっぱりものすごい不安心理が広がってきて、それ大変ですよね。日本なんかでもそういう不動産絡みの金融危機はいくらでも起こり得るわけでありまして、今駿河銀行なんかもその不正融資で問題起きてるわけですが、決まってバブルのピークはああいう不正が起きるんですよね。だから典型的な現象の一つじゃないかなというふうに思います。それから世界を見ると、やっぱ香港ドルの暴落ですよね。タイドルで35年ぶりの安値を今回つけました。で、香港政庁はものすごく、真剣になって、香港ドルの買い介入をやってて、香港ドル買いのアメリカドル売りですから、市中にはドルが溢れちゃってると。しかし同時にやっぱり、金融引き締めの方向にこれ行かないと、金利上げとかないと、香港ドルの下落止まらないんで金利上げてまして、ですから実にいびつな状況になってるんですね。 まあ、香港なんかもその中国人を中心とした世界の投資家がもうすでに売りに回ってますから、弱含みになってきているわけでありますけども、今回のその香港ドルの大暴落っていうのは、やっぱりこれはその後ろにある中国経済がいよいよ資金繰りに窮してきたんだということはなんとなく感じられますね。それからやっぱりアメリカの制裁を受けている国々ですね。まあ、ロシアだとかイランだとかその辺はドルの暴落、通貨がドルに対して随分暴落しておりますしね。ベネズエラもそうですよね。だからシステムってのはやっぱり弱いところから弾けてくるわけですね。で、中国なんかも昔に比べるとはるかに静かですよね。北朝鮮問題もあれはアメリカ主導で動いてきたわけですね。ですから中国は乗り遅れるなとばかりに、まあ北朝鮮に、まあ、すり寄ってきてっていうか、まあ北朝鮮に接近してきて、中国も和解に乗るということであります。で、それから、インドとの関係も急速にここで改善に向かい始めてましたね。やっぱりなんか中国も、インドなんかと戦争してる場合でもないし、それどころじゃない事情があるんじゃないんでしょうかね。で、軍の一部は台湾が、まあ、独立志向をこう表明したり、あるいはそのトランプ大統領が、台湾と外交、それから軍事上の政府間の話ができるようにしたり、台湾に潜水艦、台湾が国産の潜水艦を作るときに、アメリカの民間企業が接触可能なようにしたりと、まあ、今までにないその台湾独立を支援する動きしてますから、まあなんかちょっと神経質って、かなり神経質になってるようですね。でもしかし、このここでその戦争だっていうような風にはなかなか、それは向こうも事情が許さないでしょうし、何せこれから中東で春マゲドンが、春マゲドンをやらなきゃいけないわけで、それどころじゃないわけですよね、みんなね。だからまあ本当にその、やっぱり最大の危機は、やっぱ金融の、やっぱりこう資金ショートによる、まあ危機ということなんでしょうね。で、それがなんでこんな風に進むのかって言えば、それはアメリカの株だって随分下がってきてますでしょ。アメリカの株式も日本の株式もものすごく上下動が激しいですよね。で、前から申し上げてるように、相場っていうのは、バブルが弾けて落っこっていくときは、ノコギリの刃のように上下しながら落っこっていくんです。上がるときって結構一本上司で上がっていくんですが、ピークを打って下がり出したら、これものすごい上下動なんです。ですから、ロングしてもショートしても、買っても売っても負けちゃうってこのことでありまして、まるですですね、この、マーケットの、縦揺れ地震みたいなもんですね。激しい上下動だから、マーケットの激しい縦揺れ地震みたいなもんで、これがですね、まあ、ある程度、期間数ヶ月、1年、2年、3年続くと、いや、市場参加者みんないなくなっちゃうんですよ。縦揺れ地震でみんな建物壊れちゃったみたいな話に本当になるんですね。で、まあ、そんな状況でありますから、こう、もうアメリカの株がそう崩れてきてますから、世界右へ慣れて崩れてきていて、日本もそうですね。だからこう、非常にその変動性が激しく上がったり下がったりしますが、こうトレンドを見てるとやっぱ下がってますよね。ビットコインなんかもそうですよね。トレンドを見てるとこう下がってきていて。ですから、やっぱりこう、世界の信用は収縮してるんです。それに輪をかけてるのが金利の上昇ですね。短期金利、長期金利、両方とも上がってきてるんですね。株が下がってきてるわけでありますから、これ景気が悪いに決まってるんで、景気がいいから金利上げるって嘘ですよね、あれ。それは言い訳でありまして、やっぱりこう信用不安と、それから、いわゆるこの市場の中の勝ちしぶりですよね。リスクを恐れて貸さないというような状況が広がってんだと思います。で、特に長期金利ですね、もうすぐ 3% になると。長期金利が 3% を超えると、後景変わると、まあこれは昔からよく言われるんですよね。まあ歴史的には 3% だとまだ低い方なんですけども、やっぱり今まで超低金利が続いておりましたから、3% 超えると、もう超低金利は終わりだと。逆に今まで超低金利の時代に、多額のその借金をした会社は、それが借り換えになった時に、いきなりものすごい高い金利を請求されるわけですね。果たしてその時に、もしも経営状況が悪くなっていれば、借り換えができないっていう話になって、それは即倒産を意味しますね。もちろん銀行から金を借りられる会社はいいかもしれませんが、その銀行から金を借りる場合だってものすごい高い金利になる可能性がありますし、そもそもやっぱりその業界のスキャンダル、企業のスキャンダルなんかがあれば、ちょうどその 社債の借り換えのタイミングでそんな問題が起きれば、それ借り換えできないわけで、市場にどんどん資金が集まって、積極的な投資をみんながやろうとしているときはなんとかなるんですが、今みたいに金利が傾向的に上がってくる。3% を超えても超低金利時代終わりだった話になると、超低金利の社債の借り換えなんかについてはものすごくみんな神経質になります。本当に返済能力があるのかってことは疑わしいですからね。だからそれね、本当大変なんですよ。だからさっき言ったように、そのもう弱い国々から、為替の暴落が起きてますでしょ。あれやっぱり資金が引き上げられてるんですよ。通貨が暴落している国からは資金が引き上げられていて、特に私はあの中で興味深いのはベネズエラですね。ベネズエラはとにかくその反米の大統領がいたもんで、中国やドイツがいい気になってあそこを貸し込んだんですね。で、結局その中国、ドイツがあそこをはまり込んじゃったわけですよ。多額のその債権を抱えていて。ハリバートンっていう石油の会社ありますよね。アメリカの。シェブロンもありますね。結局あの2社も撤退でしょ。シェブロンはなんかまた、当局から睨まれたんですかね。まあ、そんな状況で、だからもうアメリカのオイルメジャーもですね、あれはもう成り立たないんですよ。それからやっぱりドイツ、中国はあそこに貸し込んじゃってるから、で、今、ベネズエラ政府はゴールドをどんどん売ってますよね。外貨準備のゴールドをどんどん売りまくってて、ああ、やっぱりこう資金繰り詰まると、虎の子のゴールドを売るって前から申し上げてるけども、今、あれがそうですよ。まさにベネズエラがそうですよ。それから、トルコだとかドイツだとか、まあ、反米の国々っていうのは、アメリカからゴールド引き上げてますよね。まあ、戦争が始まって、いよいよ、ハルマゲドン戦争がイスラエルで始まった時に、まあ、アメリカと対峙する国になれば、金融封鎖かけられますから、まあ、その前に金は持って帰っちゃうということなんだろうと思うんですけどもね。まあ、それでもやっぱり資金繰りをつけるためには金売らなきゃならないわけで、やっぱり金融危機が発生すると一斉に売り物が出てくるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり金融危機のご本尊は今回もやっぱり今回中国だと思うんですよね。あそこの15兆ドルでしたっけ？あの闇金融が最終的に崩壊した時の、そのものすごい、なんて言いますか、爆発っていうのは爆縮ですよね。で、要するに相場崩壊した時のその大混乱っていうのは、ちょっと前代未聞の世界になるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、これアメリカのしかし金利って、短期金利もどんどん上がってて、あとまだ3回4回利上げするっていう話が全然変わりませんので、おそらく利上げをやめるとしたら、金融危機が発生した後ですよね。さすがに金融危機が発生しちゃうと、利上げをやめる可能性がある。ただその時でも、ドル安が止まらなくなっていっちゃったら、これ通貨防衛のために逆に金利を上げなきゃならないっていう判断が働くことがあるんで、本物のドル安がですね、そのアンコントロールで進行した場合には、実は利下げどころか利上げをしかねないですよね、ドル防衛でね。まあ、そんなこともありますから、一概には言えないんですけども、まあ、とにかく今のところ短期金利も上がりそうだと。で、例えばカナダなんかですね、その一般の個人の 47% が、この金利高のために、借り増しをしないと借金払えないってなんかアンケートに答えてますね。アメリカなんかでもそうですが、その個人の負債の残高の高いところっていうのは、ますます個人も企業も、借金の支払いが困難になってきていて、やっぱり今後ですね、この金の上昇がさらに続けば、これ本当にどっかでですね、もう金利払えないよという、ある種のパニックが発生するんだと思うんですね。車も売れない、家も売れないということで、そうなったらそれ一斉に投げ売りが始まりますよね。なんかこれは、やっぱりその、前代未聞の大規模なもんだろうというふうに思います。で、トランプ大統領というのはやっぱりウォール街はこう封じ込めようという政策でありますから、ウォール街がこう何言っても多分話は引かないし、最大の焦点は、そういうふうにやってって、結局ウォール街の会社だとか、民主党系の会社ですよね、に経営危機が訪れたとき、果たしてそれを救済するかどうかですね。まあ、現実的な人だから救済するっていう話もありますが、さすがにちょっと理屈が整わないですよね。もう一回リーマンブラザーズみたいな会社が出てきてね、経営に行き詰まった会社が出てきて、果たしてトランプが議会を口説いてそこに金突っ込んで救済をできるかどうかですよね。私は非常に危ういものがありますね。危ういものがあると思うんですよ。それからやっぱり格下げのことですね。何せその770兆円も追加で 債務を増やすと言ってるわけですから、どっかでこれアメリカ国債、最後ムーディーズも AAA から AA 以下に格下げの日が来るわけで、それってやっぱり金融危機が発生したら結構前倒してきますよね。で、あれ格下げになると、モーゲージ証券も格下げになってくるわけで、で、値段が下がって大混乱になるわけですよね。ほとんどその危機の引き金引いちゃうみたいな話になるんで、まあ、それがいつのタイミングかですね。で、それが起きた時に、どうでしょうね。トランプなら、あれ、特赦令出すかもしれませんよね。アメリカの個人には特赦令を出すと。それでもう今のアメリカドルはもう紙くずになっちゃうし、年金だってですね、積み立て不足どこでも大変なもんで、もともにやったって返しきれないんだから、まあ、あとはトランプドルでも出してですね、国内でやり直すかとか、まあ、なんかちょっと別の方法を考えなきゃいけないですよね。まあなんか、要するに今もアメリカはですね、個人も企業も借金付けで、まあ特に個人ですよね、哀れなのはね、もう若い人から年配の人まで借金付けで、ミレニアル世代なんかも、あなたたちも本当なんかみんな借金売っちゃってんだよね。家の借金とかですね。でもね、純資産がマイナスになってますよね。ミレニアル世代なんかも。いやー、これはもう悲惨な状況で、あれは、それこそ特赦令でもやらないと、アメリカは立ち直れないし、まあ特赦令やるということはもう今までの金融システムは死んじゃうっていうことですから、まあそこで全く別のやり方で作り直すと、本物の革命をするということで、ただそれってものすごい混乱を引き起こしますから、世界にいる米軍は全部アメリカに帰って警備をするというふうにしなきゃならないでしょうね。とりあえずその極東の方はこれで和平でありますから、そうすると沖縄の米軍なんかも何かも次はいよいよイスラエル戦争ですから、あっちへ行くと、イスラエルだけじゃなくて中東一円に戦争広がる危険があるし、広がるんでしょうから、まあ、あっちへ行くと。で、だけどやっぱり最後は、ね、アメリカの国に戻らないと自分の国の警備の方が忙しくなるんじゃないかなと思うんですよね。まあそれで果たしてどんな国になるのかやってみなきゃわからないわけでありますが、まあ今回の金融危機というのは前から申し上げているように株の暴落が最後に来るわけですから株下がってきてるでしょ。だから今度来るのは本当これで最後なんですよ。日本のかつての昭和のバブルは株の暴落が最初に来ました。でも今度は株の暴落が最後に来るんですよ。だから株が暴落した時は全てがもう終わってるっていう時で、すでに暴落始まってるわけですから、それはもう終わってるわけなんですよね。まあだからこうみんなちぐはぐの動きになっちゃってるということだと思います。日本の方もですね、まあ安倍政権は、まあいつまで続くのか、なんか私はパククネ政権みたいになるような予感がするんですよね。あれセクハラ逆切れって一番あれ女性なんか怒らせるやり方ですから、まあ、地方の選挙なんかこれ勝ちようがないですよね。どんどんどんどん負けてって。で、耐えきれなくなって、いろんな内紛が始まってるんですね、もう。与党内部でも。で、なんかいろんな事実出てきますよね。だけど真ん中の方って、恐怖に怯えちゃって、辞任なんかしたらそのままをやられちゃいますから、居残りますよね。そうするとなんかやっぱり日本も、パククネ政権の末期みたいになって、結局民衆に引きずり倒されるっていう形になるんじゃないかと思うんですね。で、もう与党も役人もですね、腰が抜けちゃってるでしょうから、やっぱなんかそのアメリカと同じようにですね、日本の方も随分根底的な変化になるんじゃないかな。見ててそんな感じがするんですね。まあだから今さっと引いて、全部すいませんでしたって言って、まあ戦犯をこう差し出してですね、腹切らせて、ってやれば、まだなんか次に残る可能性もなきにしもあらずなんですが、果たしてそんなですね、戦国武将のようなですね、判断ができる人が、今の与党になんかいるとは思えないんですよね。なんかこれは最後まで言って、要するに3日間生き残るために、万世に恥をさらしたと太平記が言うような、そういう末期的な多分最後を迎えるんじゃないかなと、今の安倍政権関係者はなんか見ていてそんな風に見えるんですね。そうするとこの金融危機なんかについてもですね、日本はある意味で大変で、その金融危機が発生しかけた時に相談する相手がいないわけですよね。あの、麻生なんかに相談したって、麻生ってなもんで、こう、話になんないでしょ。官邸なんか行ったって余計な話持ってくるなって言われるだけだと思うんですよね。そうするとみんな話ができないから、どっかで本当にブチッとですね、なんか資金ショートが起きる可能性だってあるわけで、こうやって政治が完全にこう、とろけちゃってる時、役人が疑心暗鬼になってる時の金融危機ほど怖いものはないですよね。まあ、だから、その、まあその広がりは、まあ、それで恐ろしいんですけども、まあなんていうかな、やっぱり銀行もビジネスモデルが事実上崩壊しちゃってますしね。 その起きるべくして起きるこの恐慌っていう部分もあるわけですよね。それからやっぱり経済界だってもうアメリカ向けの輸出で稼ぐってことができない時代を迎えてるわけですよ。トランプ言ってるわけじゃないですか。もう日本や中国に対する赤字をゼロに持っていきたいと支えきれないわけでしょ。だからいつまでも過去40年間のようにアメリカに輸出して黒字を稼ぐっていうことを基本にした経済運営できないわけで、でもそれ頭切り替えて行動しようっていう人見てるといないですよね。だからやっぱり追い込まれちゃうんだと思うんですね、現実の相場の動きに。まあそんなことで、まあいろいろいい話もありますが、怖い話も結構今あるんで、よく見ていかないといけないんじゃないかなと、まあそんな風に思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、国際通貨基金が金融危機を警告ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。